企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード7369東証グロース上場、株式会社メイホーホールディングス代表取締役社長小松秀俊さんにお越しいただきました。小松さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
株式会社メイホーホールディングスは岐阜県岐阜市に本社があります。相互補完相互成長で日本の中小企業を経営支援する社会貢献企業です。それでは小松さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
一言で申し上げますと、私どもは中小企業経営支援プラットフォーマーというふうに定義しております。具体的にどのようななりわいを経営支援させていただいておるかと申しますと、一つは建設関連サービスということで、行政が発注する測量であったり、道路であったり、河川であったりの設計であったりとか、まあそういったようなことをやったり、あとまあ地場の建設業をやったり、介護事業をやったり、人材派遣事業、人材紹介事業等をやらせていただいています。で、それの経営支援をさせていただいて、まあいろんな会社が、子会社が20いくつあるんですけど、それらの会社の経営支援をして、それらの会社がずっとですね、こう永続的に発展していくような形で様々な支援をさせていただくっていうのが私どもの特徴かというふうに思っております。
また後ほど事業内容についても伺っていきたいと思いますが、まずは小松さんの自己紹介を兼ねてしばし質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。では小松さん、ご出身はどちらでしょうか？
岐阜でございます。はい、
社会人のスタートについてお聞きしたいのですが、はい、どちらに進まれたのでしょうか？
私は日立造船っていう会社の技術研究所っていうところで燃料電池の研究をしてました。
その後現在に至るというのはどのようなご経緯があったのでしょうか？
研究所勤務ですから、上司とか先輩方はとても優秀で、尊敬できる方々だったんですが、私田舎の育ちなものですから、都会のお家って割とちっちゃいじゃないですか。で、皆さん素晴らしい研究者で素晴らしい方々ばかりなのに、どうして都会の小さな家に住んでいて、私の実家の周りの普通のね、人はどうしてこんなみんな大きな家に住んでるんだろうって、そこに私はすごく疑問を感じて、都会にいちゃいけないなと思ってですね。で、田舎に戻ろうかなというふうに思いました。
当時はこのメイホーホールディングス、どのような規模の会社だったでしょうか？
売上が1億円なく、社員数が6、7人でしたが、父親、母親、私も入れてますから、3人が身内ですから。で、社屋は私の家に勉強部屋のようなちっちゃな小屋みたいなのがあって、そこが本社でしたですね。
はい。はい、お仕事の内容としては、どのようなものだったのでしょうか？
観光庁でお手伝いする技術者さんを受け負わせていただくような形の仕事を始めたばかりでございました。
その後どのように成長されていくのでしょうか？
当時通産省でしたけど、通産省に工業技術院というところがございまして、毎週工業技術院でそこで勉強会に出させていただくような仕事をずっとしてました。それで、まあ、同じ観光庁のお仕事をやるんですけど、建設行政系ですけどね、やるんですが、元請けで仕事が取れないわけですね。過去に実績がないですから、なんとか元請けになりたいっていう気持ちの一年で一生懸命やって、少しずつ元請けになれるようにと思って、まあ、頑張ってやってきました。
最初の M&A というのはいつぐらいになるのでしょうか？
2003年だと思います。
そこから全国の中小企業と連携し、共に成長を目指す地域企業支援プラットフォームを構築する、この現在の形に変革されていった ということですか。
それはですね、売上が1億もない、社員が10人もいない、そういった会社さんにたまたま、まあ、ご縁があって入りました。そこで運が良くてですね、周りにこう素晴らしい経営者とか経営の指導をしていただける方とご縁をいただけて、まあ、そういう人から習ったことを真面目にやったんですね。そうすると1億円の会社が10億円ぐらいの会社になって、うん、かつ元請けになっていけたんですね。会社ってこういうことをやっていけば、私はどんな会社でも成長ってできるんだっていうふうに思っていて、それをフェースに M&A した企業さんと一緒にやっていく方が、そこの会社さんもいいし、で、今まではある意味攻めていけばライバルになるんですけど、組んでしまえば仲間になるじゃないですか。
はい、とても頼もしい仲間ですよね、はいはい。
ですからそういう形でやっていくといいなっていうことで、建設関連だけでスタートしたんですが、まあ、今では別に業種にこだわらなくっても、そこにコアに素晴らしい人材さえいて、で、経営のこう当たり前にやるべきことをきちっとやれば、うん、ちっちゃな会社を私自身がちっちゃいんだけれどちょっとマシにしたっていう経験をもとに、ちょっとマシにする経営を一緒にやりましょうみたいな。で、みんなでやればもっと大きくなるよねみたいな、いう形で、まあ来てますってことですね。
ありがとうございます。さて、現在までたどり着いてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では小松さんが率います株式会社メイホーホールディングスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの小松さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの全国の中小企業と連携し、共に成長を目指す地域企業支援プラットフォーム、まあ、これを構築されているということなんですけど、どんな事業があるんですか。
はい、建設コンサルタント、建設業、人材派遣業、介護業の4つでございます。
なるほど。これあれですよね、割と地域性があるビジネスですよね。はい、そこで
地域性があって、なおかつその、全て行政サービスのアウトソーシングみたいな切り口で言うとそういう形です。で、今は我々地域企業支援プラットフォームっていうふうに思ってますが、昔はそういう行政サービスのお仕事をとにかくたくさんやれる会社をしていこうというふうに思ってました。で、申しますのは、私自身が観光庁の、お手伝いのお仕事で、実際役所に行かせていただいて、役所の中で仕事をさせていただいた時代があります。で、何をやってるのかというと、当然技術がある程度は分かってないといけませんけれど、現実には、行政のお手伝いをしてるんだなというふうに思ったんです。だったら何も建設だけに関わらず、いろんな行政なんてお手伝いしなきゃいけませんし、これからますますね、低コストでより良い行政サービスができるお手伝いをさせていただくっていうようなことは重要なことかなと思って、初めはそこを志向してました。
なるほど。
はい。
やっぱり仲間を増やしていくっていうことは、やり方としては M&A という形で、まあ、企業買収という形になると思うんですけど、まあ、これでガンガン増やして、今何社ですか。
23社なんですが、まあ、持ち株会社があるので、はいはいはい、実際は21ですね。
21ですか。はい、
事業会社として。
事業会社では21社。はい、例えば、どんな企業だったら、御社の M&A の対象になるんですか。
一言で言うと、まずは、その、経営者さんが、真面目じゃないと、はい、つまり会社が真面目か否かなんですよ。で、会社が真面目かどうかなんて、会社は法人ですから、わからないじゃないですか。ですけど、社長様は M&A をやる前にお話しさせていただいたり、お食事させていただいたりしますとね、大体合う合わんとかわかるじゃないですか。で、そこで社長が真面目なら真面目な社員しか中小企業の場合残ってませんし、社長が不真面目キャラなら社員さんも大体不真面目な人が、
まあ
当たり前といえば類は友を呼ぶということですけど、
なるほど、なるほど。
一番大事っていうか、まず思ってるのは社長が真面目かどうかです。
なるほど。で、しかも御社の場合、黒字の企業しか基本は買わないということですよね。
2003年から3つ、すべて債務超過の再生案件をやりました。はい、今の真面目な社長ともこれ絡むんですけど、私、その前のその、もともと母体の明宝エンジニアリングという会社が1億を10億にしてきました。それで大体税前利益で1割ぐらいはずっと出してきてましたので、しかも、実績がない、元請けになかなか入れない、そんな会社でも税前利益1割出せるわけですから、元請けの老舗の会社ならもっと簡単に利益が出ると思ってたんですよ。それがいざやってみると、採算は社員さんとかが作るので、やっぱり社員さんのご性格とか価値観考え方によって 儲かる会社なんと儲からない会社っていうのが明らかにあって、そこを変えてくるのにものすごく時間もかかるし、その黒字企業っていう表現が適当かどうかわからないですが、真面目っていうことと黒字っていうことと硬いっていうことは大体一緒なんです
よ。一緒なんですね。
はい、だから どの切り口でお話しさせていただくだけで。
で今期はこの大型買収かなり大きいの2つやったんですよね、
はい、
当然買収したので、まあ、売上高は大幅増収になってるんですけど利益が少し減ったっていうのはこれなんでこっち減っちゃうんですか。
今期期収に、うんまあ、これもう前期これはやっちゃってるんですけど、うんうん、北海道の旭川にある割と小さめの建設コンサルタント会社をご覧いただきました、
うんはい、
その後11月1日に、うん大阪の地下鉄工場をやってる30億クラスの、建設会社さんとご覧いただきました、うんうん、で今度2月1日に東京で人材派遣やってる20億規模の会社さんとご覧いただきました、うんうん、ですから、3つ今期やってるんですけど、うんうんうんうんその30億との建設会社と20億の人材派遣会社がですね、うんまあ、規模が大きいので、うん一つには M&A の仲介会社さん間に入ってます、
はいはいはい、
ですから仲介会社さんの仲介手数料っていうのが、まあ、ざくっと言うと1億円弱ぐらいかかるので一つですね、うんうんうん、っていう部分が1日で出ます、うん、あの経費の計上で実際違います、はいはい、1日じゃないですよ、
はいはい、
ただ、
はいはい
経費計上で言うならあの1日でそういうふうに出るのもございました、
うんうん
それとあと30億の売上規模の会社さんを買うときに初めて私もはメガバンクさんから資金調達しました。でその時に複数個でシンジケートローンと言われるやつですけど、
はい、
ですから複数個からお金を借りるんでそこの手数料っていうのが何千万円の1億に近いところでそこの手数料が1日その1日で出ます。ですからそういったところで M&A とは関係なしに M&A をすることによる手数料で、まあ、簡単に言えば2億円ぐらい1日2日ですけど2億円ぐらいが経費でストンと落ちますので、
うんうんうん、
ただそれは一時費用でございます、
うんうん、
ですから特に四半期決算なんか3ヶ月の売上利益に対してその億円というのがストンと落ちますから、うんうん
すね、
当然その部分がきついですよね、
うんうんうんは
い、
ただだけどこれは一時的なものだから、はい、来期はそれはかからないわけですよね。
来期 M&A をしなければその今言ったぐらいの金額はうんもそもなくなくなります。それは間違いないです。
そうですよね、はい、ただまた来期もやったらという形にはなりますよね。
そうですね。
ただだけどこれでどんどんどんどん数が増えていく社長としては今の、21社参加にある、はい、事業会社があるということなんですけどどの規模ぐらいまで行こうとされてるんですか。
数に限りなしなんです、
はい、
私の目的はこの規模が、ね、でかくなるとか、
うん、
そういうことよりも、うん真面目に働いた人が報われるとか幸せになれるとか、一人一人が自分の意思に沿って行動していいんだよとか、そういったことのこう社会を変えていきたいなとすごく思っていて、そこをやろうと思うと、現実的に唯一の方法が中小企業の社長さんの価値観、考え方を変える以外ないと思ってます。
なるほど。
って申しますのは、誰でも知ってる大企業さんなんかは、交代で変わってきますよね、
うんうん、そうです数年後とか、
はいはい、で官僚さんとかそういう方々っていうのも、うんうん、当然順番に変わってきますよね。
変わってきますよね。
ただ、はいはい、中小企業のオーナーさんだけは、うん、ずっとオーナーです。
まあそうですね、
はい、でかつ、うん、全責任をしています。うまくいけば、うん、見入りもいいのかもわかりませんが、うんはい失敗したら全財産をなくしま す,
そ う, です、ね
はい、そういう立場で本当にやってる人って、うん、私は中小企業の経営者しか現状思いつかないんですよ、
うんうんうんうん、
ですからそういう良くも悪くも責任を持っておられる方の価値観がこういう考え方でやっていけば、うんうんうんうんみんな社員さん幸せにできるよねっていうのがちょっとずつちょっとずつ広がっていけばやがてはみんなが日本の7割5分の人は中小企業の社員さんなんで一部のエリートさんほどにはなれないにしても地元で真面目に一生懸命やればちゃんと幸せに暮らしていけるよっていうような風な社会になるといいなっていうのがまあ私の偽らざる本音なので100社やって1000億にします200社やって2000億にしますってまあそれはなるのかも分かりませんが、うん、その成長の過程で多分私はいなくなるので、うんうん、それよりもそれがずっと続いていくような風にしていきたいなと思います。
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
万外成人っていうんですけど、まあ、万外の人を皆成人なりっていう応用名っていう中国 の,、うんうん、あの思想家の言葉なんですけど、はいはい、万外の人要はその辺の人、うん、街を歩いてるその辺の人はみんな成人、うんうんうん 君主の聖人ですね、うんうんうん、要はその辺歩いてる人みんな立派な人なんですよ、うんうん、みんな立派な人ばっかなんですよっていうことですから、うんうんうんうん、でこれは私そのさっき1億の会社がね、まあ、今の規模もそっと伸びてきたわけではなく、うん、10億円ぐらいのところを7年横ばいで踊り場だった頃があってですね、うんうんうんうん、それはなぜかというと1から10まで全部私がやらないと、うん、私が許さなかったんです、うん、それは私のせいなんですよ、うん、でも責任は私が全部背負ってるわけじゃないですか、うん、当然私の家屋敷を担保にして当時はお金借りてますから、うんうんうんうん、そういう時にずっと10億を超えない、でもまあ次は当然30億にならなきゃいけないと思ってますからね、うんうん、思ってますけどならないんですよ、うんうん、こう人を信用するっていうのが怖くて怖くてできなかったんです、うんうんうん、いやもちろん上っ面はしてましたよ、うん、でも本当の心の底からできていなくって、うんうん、そこが、うん、まあ応用命陽明学の勉強をいろいろしていく中で、うん、誰の心の中にもどんな極悪人であっても、うんうん、良心っていうのが根っこの根っこ、うん、一番奥のところにはあって、うん、そこの、ね、良心に忠実にさえ生きていけば、うん、一人一人は幸せに生きられるんですよっていうのが、うんまあ、私のなんか思想にピタッとはまったんですね、うん、でそういう中でその今言ったことがもし全ての人にあるって考えれば、うん、その辺歩いとる人、うん、みんな、うん、いい人ばっかりやかなってなるじゃないですか、うん、って思うと、まあ、裏切られたら裏切られたで仕方がないなと、うん、だから、うん、うちのまずは社員さんにもみんな、うん、私だけに良心があるじゃなくて、うん、全員の心があるんだよね、うん、っていうことをストンと落としたら、うん、嘘みたいな話ですけどあっという間に30億を超えましたって話なんですよ、うん、これ本当の話ですよ、うん、本当の話ですよ、うん、だから一番最初は相手も素晴らしい良心があるんですよっていうのがあって初めてそっから人って変わり出すので、仮にうまくいかんかったら、うん、私が悪いんやで、まあ、しゃあないわ、みたいな感じで思ってから、不思議なもんで、15ぐらいの会社だったのが、今の会社にポンと上がりましたっていうのは、やっぱり事実なので、まあ、ここが一番いいのかなと思う。そんな感じです。はい。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7369東証グロース上場株式会社メイホーホールディングス代表取締役社長小松秀俊さんでした。小松さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットはパソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは株式会社メイホーホールディングス代表取締役社長小松秀俊さんでした。そして小松さんの選ばれました四字熟語は万外成人でした。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。